業したい人を応援します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。中小企業の5割強の企業が後継者不足だというような記事がありましたので、そちらを紹介させていただきます。これは民間信用調査会社の東京商工リサーチさんのサンプル調査の結果で分かったそうなんですけれども、全国の中小企業のうち後継者が決まっていない企業の割合が 55.6% に上るということが、7日のですね、リリースで、あったそうです。実際にその代表の方のお年が80歳以上の方の中小企業も4分の1を占めるというような結果もあったそうでして、全国の中小企業の経営者の方の高齢化と、あと後継者の方の軽症難が同時進行しており、急病で事業継続が難しくなるケースが増加しているというようなことが産経さんの記事でありましたので、今回はこちらを挙げさせていただきました。坂本先生、こちらの内容についてですね、お願いいたします。
そうですね、やっぱりこの中小企業のね、高齢化、社長の高齢化っていうのは前からずっと問題になってまして、これいつのデータかちょっと忘れたんですけど、以前も平均年齢が、中小企業の社長の平均年齢が66歳っていう年齢になってて、でそれが15年とか20年ぐらい前は47歳ぐらいだったんですよね。だから、どんどんその社長も高齢化してて、で、ね、この記事にもありますけど、代表の年齢が80歳以上で4分の1以上を占めるということで、もう結構、本当に後継者がね、足りていないっていうのが、日本のね、今中小企業の問題というか、で、これは全体的に今高齢化社会になってるんで、仕方ない部分もあるんですけど、よりその経営者層の中でもよりそういう後継者、というか、高齢化が行われてて、後継者が不足しているというところですよね。なんで、ここはもう本当に、ね、早く事業承継をしていくっていうのもそうですし、やっぱり若い人を、若い経営者をやっぱり育成していくっていう仕組みがないと、やっぱかなり厳しいなっていうのは非常に感じるところですよね。
今、お話しあった中で、育成っていう言葉ってキーワードかなと思ったんですね。っていうのも、想像するとですね、きっと、なかなかそういう後継者育成っていうのが、特にその経営者の後継者っていうことを考えた場合、難しいんじゃないのかなと思ったんですね。普通のその会社でも OJT とか、新入社員研修とかってあるんですけれども、じゃあそれがうまくいってる、どれだけうまくいってるかって考えると、100% うまくいってるっていうのはなかなかないと思うんですけれども、それがさらにこう経営者ってなると、もっと難易度って上がると思いますし、なかなかそういったことを、メソッドとして教えているところもないのかなっていうふうに感じますので、育成っていうのが、仕組み化されてないっていうんでしょうかね。そこってすごく、問題の原因の一つなのかなっていうのを、今すごく思いました。
そうですね。経営者のね、育成って、経営者って結局、職人的な感じで、ね、社長もやってる人も多いですから、で、自分があとうまく経営できるのと、それを人に教えられるかというと、またちょっと違うんですよね。よくね、スポーツの世界でもそうじゃないですか、名選手、名監督にあらずみたいな感じで、必ずしもね、例えば、有名なスポーツ選手、プロ野球選手が、 いい監督とかいいコーチになるかというとまた別だったりするので、そこをしっかりちゃんと育成するような仕組みですよね、若手の経営。それは非常に大事になってくるかなっていうのは思いますよね。
二代目、三代目とかの育成をするとか、まあ教育をするっていうと、なんかそういった、こう、研修みたいなものって結構、巷にあったりするんでしょうか？
そうですね。まあ、後継者育成のね、塾とか、経塾とか、そういったのは結構、まあ、あったりはしますよね。まあ、その辺でね、まあ、まあ、やっぱり理念を見直したりであるとか、まあ、そういったところは非常に大事になってくるかなと思いますね。で、あとは、まあ、やっぱりその、まあ、代が変わることで、まあ、何を受け継いで、何をね、変えていくのかっていうところ、こういったところも、まあ、整理していくっていうのは非常に大事なところですよね。
坂本先生ってあれですよね。後継者育成とかってまだ、あれですよね。財団もできて、まあ、そんなに経ってないですし。
まあ、そうですね。ただ、僕も今44なので、うん、もう今から考えていかないといけないなとは思ってます。
ああ、そうなんですか。
うん。要は、この利子財団っていうのがね、100年、ね、続く形にしていくっていうふうに考えてますんで、なんで、やっぱ若い子を、育成したいなっていうのは気持ちとしてやっぱありますよね。
まあ、なるほど。うん、まあ、もし差し支えなければ、まあ、ご自身の、ことをですね、一つの、事例として、まあ、ご紹介いただくと、すごく、わかりやすく聞けるリスナーの方いらっしゃるのかなと思ったんですけども、
ああ、だから世代を二つぐらい下にしたいんですね、本当はね。
二世代って言うと、24歳
ぐらいの。20代ぐらい、僕は44ですから、20代の子をやっぱ今から育っていきたいなと思うんですよ。で、やっぱ経営者にしようと思うと、やっぱ10年かかるかなって感じがするんですよね、なんか。
あ、10年ですか。
やっぱり一人前の経営者というか、まあ本当に経営っていうのがわかる、リーダーになろうと思うと、やっぱりその、会社のこと、やっぱりいろんなものを経験しないといけないんじゃないですか。まあ、営業だったり、管理だったり、ね、財務だったりとかっていう形で、あと人事だったりとかっていう形で、やっぱりいろんな部門を経験して、で、なおかつ、まあ、やっぱりその自分なりのビジョンがちゃんと描けるか、うん、かその新規事業みたいなのをちゃんと作れるかとかもそうですし、だからやっぱり人を本当に一人前の経営者に育てれば、最低10年ぐらいかなっていうのは僕のなんか感覚なんですよね。
経営者の人に、その求められるこう資質っていうんでしょうかね。この能力とか、才能とか、あと、まあ、考え方ですとか、
はい、
そういったものっていうのは、例えばこういったのが挙げられるとかってあるんでしょうか？
そうですね。まあ、経営者に求められる質って、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、僕は、まあ、やっぱり大事だなっていうのは、まあ、まずやっぱ志っていうところですよね。うん。何のために、その事業をなそうと思ってるのかっていうところで、あとその経営者自身が、その残りの人生何かけてやりたいのかっていうところですね。その魂かけてその仕事やりたいのかっていうところと、で、あとそれをかけたいと思った上での、そのビジョン。どんなビジョンをやりたいのか。で、それが自分の私利私欲のビジョンだけで、まあ別に自分がお金持ちになっちゃいけないとかそんなんじゃないんですけど、それを超えたビジョンが何なのか。世のためとか人のためとか社会のため、会社のためどんなことをしていきたいのかってビジョンがまずありきで。で、あとは、やっぱそれを巻き込める、その人を巻き込める力ですよね。
ああ、そうですね、はい。
やっぱ一人でやるんだったら、ね、もう一人でやってればいいんですけど、やっぱり人を巻き込んで人の力借りれる力っていうのが非常に大事になってくるなっていうところなので、まあ人の力を借りる力。うん。で、あとはまあその戦略ですよね。適切な戦略を組んでいけるかっていうところですし、あと財務のところですね。まあ資金の調達とか、しっかりそこの財務の数字が読めるかっていうところ、ここはまあ必須項目になってくると思うんですけど、で、最後がまあ実行力。
ああ。
うん。やっぱ実行して経過、ちゃんと計画を実行して、実践して、成果につなげられるかっていうところ。ここが求められてくるかなっていうふうに思うので、まあ、この4つですかね、ポイントとしては。
そうですね。そうすると、だいぶあれですね、なんかこう、すぐ、もうそろそろ社長引退したいから、あとお願いしますみたいな感じじゃいかないですよね。うん、
ですね。だからやっぱり、ねえ、経営者自身もやっぱ泥にまみれないと、ただ単に、ねえ、なんか上から降ってきたものを引き継ぐとかだけだと、まあ間違いなくその組織は崩壊しちゃうので、うん。まあ、そこの部分をやっぱりしっかりマスターできるかどうか、っていうのは非常に大事かなと思いますよね。
まあ、そう考えるとやっぱり最低10年っていうか、もう10年、20年は当たり前っていう感じ
ですね。そうですね。だから短くて10年ですよね。うん、やっぱり経営者として10年やって、僕もね、今独立して13年か。で、サラリーマンで6年ぐらいやって、まあ今、社会出て20年ぐらい経ってますけれども、なんかようやく、まあね、その、ビジネスっていうのがようやく、なんか入り口に立ったなって感じですから。
あ、そうなんですか。
まだ別にね、経営者としてそんなに一人前とは思ってませんし、ね、まだまだ勉強するとこいっぱいあるなと思って、で、ね、なんで、だからやっぱり、うん、最低やっぱ10年、で、できれば20年ぐらいの経験とかっていうのはやっぱり必要だなっていう感じですよね。
そうですね、そう考えると、まあ、例えば、これから起業される方が、まあ、40歳ぐらいで起業を考えた場合、で、そのご自分のビジネスを、ご自分だけじゃなくて、次世代とかにも、こう、継続していきたいって思ってらっしゃる方がいらしたとしたら、もう起業したら、すぐ次のことを考えるってことではもちろんないと思うんですけれども、起業した後に、結構、早い段階で後継者のことも考えないと、間に合わなくなる可能性もあるのかなって思ったんですね。
まあそうですね。だからまあ、もう起業して、会社で作って10年ぐらい経ってきたら、次の世代のことを考えていかないと、あれですよね。20年だったら間違いなくもう次の後継者の考えないといけないなって、まあ20年ですかね。まあ10年はね、まあ自分たちのね、ことで精一杯でしょうけれども、やっぱりそこは20年目ぐらいには。で、僕もね、別に森川さんが嫌とかじゃないんですけど、森川さんについてもらってもいいんですけど、森川さん今いくつでしたっけ？
あ、41です。
そうなんですよ。だから、はい、森川さんに移っちゃうと、まあまあ、それはダメとかじゃないんですけど、はい、まあ、せめて一回り下の世代にしたいんですよ。
あ、そうですね。はい。
じゃないと、代替わりの意味がないから、うん、だからやっぱりね、10年ぐらいで下。まあね、二回り下でもいいと思いますし、もし本当に優秀な方がいるんであれば。うん。まあただ今のところはね、多分、まあ僕はまあ10年はやらないといけないと思ってますけれども、で、そのね、次の10年っていうのが、まあ次の世代の人たちが、まあより、うん、もう一個下の世代が頑張っていくっていうのが大事かなと思うんで。うん。それは早め早めに手を打っていかないと、いつまでも自分でやってると、結局素晴らしい技術とかね、ものがあってもなかなか、継承されていかないっていうのはありますよね。
そうですね。はい。ありがとうございます。今回は、中小企業の5割超えが、まあ、継承者が不在をしていて、存続の危機だというような民間の調査という記事がありましたので、こちらについてお話をいただきました。次に、企業の Q&A のコーナーに移ります。今日ですね、坂本先生に私の方から質問がありまして、坂本先生が、この2020年に、まあ、掲げているテーマみたいなものがありましたら、まあ、それについてですね、教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
そうですね、私はこの2020年のテーマは、まあ、つながるっていうのがテーマかなと思ってます。はい。で、やっぱビジネスやっていく上で、やっぱこのつながりをいかに作っていくかっていうのは非常に大事ですし、で、この2020年ですね、今、まあ、まあ、景気は表面上はね、まあ、株価も上がってまして、まあ、いいっていう形ですけれども、より、まあ、まあ、人と人との、まあ、パーソナルなつながりが、やっぱビジネスでは、大きなポイントになってくるかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ今 SNS とかね、ネットも発達してるんですけれども、まあ結局は、まあその SNS とかも人と人をつなぐためのツールであって、よりそのつながりが求められてる。うん。ねえ、まあ、社会問題であります。まあ、うつとか心の病でね、発症すられる方っていうのも非常に多いと思うんですけれども、まあ、それも結局は、やっぱ人がそういうね、うつとか、まあ、例えば自殺とかを考えちゃうのも、なんだろうな、つながりが希薄になっちゃうとそういうのを考えちゃうっていうのがあるので、やっぱそのつながりっていうのが、まあ、人が、まあ、非常に求めてるところだと思いますし、まあ、それを、まあ、今後、まあ、増やしていくというか、まあ、増えていく世の中になってくるんじゃないかなっていうので、そのね、つながりっていうのは非常に大事かなというふうに思ってますね。
つながるっていう言葉って、 SNS が結構こういろいろ使われるようになってからよく聞くようになったなっていう実感があるんですね。どういうことかっていうと、例えば誰かと誰かが話をしているときに、ああその人と僕つながってるよとか、あと僕が知ってるけど相手の方が知らない人をつないであげようかみたいな、こういうふうな感じでつなぐっていう言葉ってよく聞くなって思ってたんですけれども、ただその割にはまあ、坂本先生言われてたように、つながってることはつながってるんだけども、見方を変えるとちょっとこう、希薄なつながり方をしてるというかですね、ただ単にこう友達が増えてるとか、ただ単にいいねの数が増えてるとか、そのつながるっていうことのこう、質もちょっとこう考えていかなきゃいけないのかなっていうのは、感じることって結構あったんですね。そういった意味で言うと、その、まあ、つながるっていうのって確かにそのパーソナルなつながりっていうのってすごく大事だなっていうのは、今すごく思いました。
そうですね。なんで、まあ、不特定多数とね、つながるとかって、まあ、ネットとかだったらね、まあ、そういうのもありますけれども、ただ、まあ、不特定多数のつながりがいっぱい増えても、あんまり、そんなに意味はないのかなっていうところですよね。だから、やっぱり、まあ、より濃い人間関係がどれぐらい、まあ、作っていけるのかというところ。これが、まあ、まあ、こういうネットとかがね、が発達してる世の中だからこそ逆に、生身のリアルのつながりを濃く持ってる人は、まあ、ビジネスで、一歩二歩抜けていけるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
まあ、濃いつながりっていうのがすごくこれから大事な感じはするんですけれども、実際に坂本先生が、その濃いつながりを作るために、日頃こう心がけていることとか、あったりされますか？なんかこういうことをやってるとかって。
あ、そうですね。なんでやっぱり接触頻度を上げるっていうのは、ありますよね。うん。で、で、これちょっと僕もこれからちょっとやっていかないといけないんですけど、まあ、あんまりこれ言っちゃうとね、なんか差別じゃないかみたいな感じになっちゃう。
はい。
あるんですが、自分の中でね、やっぱりこの人とは頻度を上げようっていうのをね、ちょっと自分の中で手話っていう、区別をしていくっていうのが大事かな。
あ、はい。
うん、やっぱりより自分の、まあ、コアで関わる人と、まあ、ちょっと縁は遠いなとかっていう人多分あると思うんですね、いろいろ。で、それをちゃんとくっきり分けていって、まあね。で、その分け方で一番分かりやすいのは、やっぱり、どれぐらいの頻度で会うかなんですね。会うかというか接触するか。まあね、会えなくてもメールでなんかやり取りするとかでもいいんですけど、LINE でやり取りするとかでもいいんですけども、うん。で、それをやっぱりね、なんか、まあ、まあ、3段階、4段階、ね、SABC みたいな、まあ、もっと細かく分けてもいいかもしれないですけど、やっぱ自分の人脈を、まあ、よりどこと濃く繋がっていくかっていうところ、まあ、それがその方の方向性を決めていく形になると思うんで。
あ、そうですね。ちょっと私事なんですけれども、はい、それって確かにすごく必要だなというか大事だなっていうふうに感じたことがありまして、東京にいた時はですね、その坂本先生からいろいろ教わってたことももちろんあったんですけれども、まあそれと並行してですね、まあ、どういった人たちとよくつるんでたかとか、時間を使ってたかって振り返ったときに、まあ独身の男性が多かったんで、合コン仲間みたいな人たちとですね、結構つるんでたんですね。なんだかんだで結構コンスタントにセッティングしてくれてたりして、残念ながら成果は全然なかったんですけれども、はい、すいません、未熟者で。ただ沖縄に来て、そういった人たちとあんまり縁がなくなって、まあ、それは自分から遠ざかったっていうことよりも、まあ、いろんな環境が、たまたまそういうふうになったっていうことがあったんですけれども、誰も知ってる人がいない沖縄に来てからは、やっぱり当然そういった、まあ、コンバだとかっていう場に呼ばれることもほとんどなくなりましたし、逆にその空いた時間何に使ってるかなっていうと、まあ、こうやってこう、ラジオ番組作らせてもらったりですとか、本当にその沖縄を良くしたいとか、沖縄に貢献したいって思ってるような人との出会いが増えてきたとか、そういった人と何か一緒にやるっていうことがすごく増えてきたっていう実感はあるんですね。まあ、僕の場合は自分から選んでそういう環境を作ったわけではないんですけれども、どういった人と一緒にこう、接触してるかとか、その回数とか時間が多いかっていうのって、自分の未来を作っていくんだなっていうのは、今すごく思ったんですね。ちょっと未熟者な話ですみません。
ね、もう合コンも大事ですし、仕事やるのも大事ですから。でもまあ本当でもそれ結構本当大事で、やっぱ誰と付き合うかで、誰と多く時間取るかで、結構本当に変わってくるんで、その考え方とかも、 だから、やっぱり自分の人脈をもう一回ね、洗い出してみるって結構大事かなと思うんですよ。うん。どういう人と、まあね、まあ、名刺交換した人とかでもいいですけども、まあ、あとね、既存の会社関係とかでもそうですけど、やっぱどういう人とどれぐらいコンタクトを取ってるのか。で、自分はどういう、ね、例えばもしかして将来起業したいとか独立したいとかだったら、まあ、そういう人たちとの時間をどうにか取れないかっていうのを作っていった方が、やっぱりいいですよね。やっぱ経営者になりたいなと思ったら経営者仲間の、ね、あ、この経営者、尊敬できる経営者だなと思ったら、その人たちとの時間をどれだけ取れるかっていうのは非常に大事ですよね。
多分、その時のステージによっても多分、接触をたくさん重ねるべき人と、うん、まあ今までよく付き合ってたけれども、まあ双方のこう価値観が違ってきたとか、ステージが変わってきたとかで、今まで通りにこう、従来通りの付き合いを延長して今年も繰り返さなきゃいけないっていう感じじゃない人も、出てくるかと思いますので、なんて言うんでしょうね。まあ、坂本先生言われたように、もちろんその、ランクず、なんて言うんでしょうね。こう、区別や差別をしてるわけではなくて、あくまでその、お互いが将来どういう未来を作りたいかっていうことで、付き合うべき人間を、まあ、お互いが選び合うっていうんでしょうかね。そういったのがすごい大事だなって思いました。
大事ですね。うん。どういう人と付き合うかでね、その人の人生変わってきますからね。
そうですね。なんか、種に交われば赤くなるって、言いますけど、うん、本当そうだなって思いました。
ね、うん。
ま、つながりっていうことで言うと、まあ今教えていただいたような、その接触頻度っていうのってすごく大事だなと思ったんですけれども、やっぱり LINE とか、あとは直接会うとか、そういう接触回数がやっぱり、まとまった時間よりもその回数をコンスタントに積み重ねていくっていう方が、やっぱり有効なんでしょうか？
そうですね。やっぱり回数、頻度の方が大事ですね。なんか1回しかなくて、何時間とかってよりも、ね、1日1分でもなんかね、LINE でちょっとやり取りするとか、それを30回毎日やってる方が、やっぱり親近感は出ますよね。やっぱその人の中に、記憶に忘れられないっていうのがすごく大事ですね。
そうですね。そうですね。そうですね。親近感っていうと、そうですね。確かに僕がまあ、坂本先生も、よくご存知の方で、バイクの教材を販売されてる方で、僕がすごく尊敬させてもらってる方も、新しいお客様ができたら、3週間の間に3回は最低接触するようにしてるっておっしゃってて、それがなんかこう、接触回数が、親近感につながるっていうことをおっしゃってましたんで、あ、本当そうだなって思いました。
大事ですね、そこはね。
はい、ありがとうございます。今回は、Q&A で、まあ、2020年の坂本先生が挙げているテーマのつながりについてですね、教えていただきました。まあ、2020年をこう、考える上で、こう、付き合いたい人を、まあ、とりわけ付き合いたい方を選んで、まあ、そういった方との接触頻度を、より深めていくのが、まあ、非常に望ましいつながり方ですということを教えていただきました。ありがとうございました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。